ついに大地震う。そんなことは言っても無駄だ。考えることも無駄だ。老博士は強く首を左右に振った。無駄なことはありません。いや、むしろそれとは反対に必要なことです。博士、世間では博士のことを氷河卿と申していますぞ。氷河期が来るからさあ皆その用意をしろと博士は叫び回っておられる。博士は親切にそう言っているのに世間では信じない。それは博士がなぜ氷河期が来るか、その筋道をはっきりお察せにならないからそんなことになるのです。お分かりでしょうね。ご意見は一応かたじけないが、それはやはり無駄である。世間の大衆にはわしの話は難しすぎて、これを解く力がないのだ。いや、大衆だけではない。おそらく現存の科学者の中でも、果たしてそのうちの何人がわしの説明を了解するであろうか。結局それは無駄だよ。博士がそうおっしゃると、中には博士は嘘をついて脅かしているんだと思う者がいます。わからなくとも、一応なぜ氷河期が来るのかということについて説明されるのがお身のためでしょうと思います。総監はあくまで物柔らかだ。博士は顔を真っ赤にしてすこぶる憤激の体であった。総監、あなたはこういうことを考えてみるがいい。国と国との間に戦争が起こったとする。両国の軍隊は今盛んに大砲を撃ち合い、互いに爆撃を繰り返している。その最中に軍人が、これは一体なぜ戦争になったのかしら、その筋道はいかが、とそんなことを考え込んでいっていいものだろうか。戦争はすでに始まっているのだ。軍人は直ちに部署について敵襲に備え、または果敢に攻撃に出なければならない。それと同じで、氷河期は刻一刻近づきつつある。すでに大砲は鳴り、爆音は響いている。それに何ぞや、科学を理解する力もなくて科学を検討しようというのは何という愚かなことだ。科学のことは科学者に任せ、あなた方科学の出す結論を信じて処置をすればいいのだ。そうではないか。総監は当悪顔であった。しからば博士に伺いますが、氷河期が来るについてすでに大砲が鳴り、爆音が響いているというお話だが、それは具体的に言うとどんなものでしょうか。どこかの地方が急に気温が下がりだしたという報告でもあるのでございましょうか。総監は熱心を表に表して、博士に迫っていった。博士はそれを聞くと大きくうなずき、氷河期の兆候はもうだいぶ現れ始めている。大地はこの頃の変に暑苦しい気温のことだ。冬だというのにまるで4、5月頃の気温ではないか。それに近頃東京地方では地震が頻発しているが、これもその前兆の一つである。気温が高いということは、氷河期とは全然反対の現象のように思いますが、いかがですか？こう暖かければ、なかなか氷河期など来ないだろうと思われます。それは素人考えだよ。今に見ていなさい。大きな地震がやってくる。一度や二度ではない。記録にもないほどの大地震が頻発するのだ。それから火山が活動を始めるだろう。それも記録破りの大活動をな。それはもう間もなく起こるだろう。その時はわしの言った言葉を思い出すがいい。やがて、頻頻と大地震が来る。そして火山が活動を始める。博士はそれがいよいよ氷河期の兆候だというのだった。総監は、博士の言葉が一向腑に落ちなかった。彼は一緒に連れ立ってきた4人の権威者の方を振り向いた。ところがその4人の権威者は いずれも眉をひそめて、博士には知れないようにかすかに首を左右に振った。博士の言うことは信頼できませんよ。やっぱり精神病者ですよ。総監に対してこのように報告しているようであった。総監は改めて博士の方に向き返り、博士、私は素人ですから、結局博士のお話がわからないのだとは思いますが、地震や噴火が激しくなれば、気温はいよいよ上昇するのではありませんか。昔関東地方に大地震がありました年も、11月頃まで初夏のような温暖な気候が続いたことを覚えております。と突っ込んだ。すると博士は、あの大地震と今度の大地震とは全く程度も違えば性質も違う。今度の大地震は地球の周期的大爆発だから、地震は地球全面に起こり、噴火も日本だけではなくほとんど全世界に起こる。そういう大噴火の次に来るものは。と言いかけて、その時博士はなぜか口をつぐんだ。総監はやきもきして、「博士、そういう大噴火の後に来るものは、それは一体何です？早く聞かせてください。」博士は無言で立ち上がった。この時博士の顔面から血の気がさっと引いた。どうしたのですか、北見博士。ああ、博士はうめえた。おお、これは大きいぞ。大地震の襲来だ。さあ、あなた方はすぐ避難せられたらよかろう。とうとう恐るべきものが大兆候を投げつけたぞ。そう言って博士はよろよろと足を踏みしめ、戸口の方へ歩いていった。戸口を守っていた警官が驚いて博士を押し戻した。何をする、貴公も早く避難することじゃ。ごまかして逃げ出そうとしてもそうはいきませんぞ。元の席へお帰りなさい。警官は腕を突っ張って博士を叱りつけた。その時であった。床がぐらぐらと持ち上がった。ああ、一同が驚く間もなく、床はまたスーッと下に降りた。地震らしい。変な地震だ。そう言っている時、気持ちの悪い地鳴りが人々の耳を打ち、そしてその音は次第に大きくなり、やがてドーンドーンと巨砲を打ちでもしたような音と変わった。その頃、室内は荒波に揉まれる小舟のように上下左右に激しく揺れ、壁土はバラバラと落ちる。窓ガラスは大きな音を立てて壊れる。もうもうたる煙の中に総監をはじめ一同は倒れまいとして、互いにしっかりと体を抱き合っていた。